愛媛大学研究室からこんにちは。
小学校の頃から、電車が好きで動くものに興味を持って、電車が、どういう順番で動いて駅に入ってきて出ていくまで、たくさんホームがある駅でこう、ぼーっと眺めてたことがありました。で、時刻表なんかを見ながら、頭の中でその電車が動いてるのを空想してるというのを一晩中楽しんでるというようなこともありました。動くものに興味を持って交通の勉強をしようと思いました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の吉井俊夫教授にご出演いただき、先生のプロフィールや過去の取り組みについて伺います。
最近では鉄道ファンという方も増えてきたんですけれども、いろんなその鉄道でも、走る姿が好きとか、
います
写真を撮ることが好きとか。で、先生はやはりそのどういったジャンルがお好きなんですか？
私はだから動きですよね。
動き、システム。
システムなんです。
ダイヤというやつですか？
ダイヤですねそうです、そうです。
でもずっとそういった動きといいますか、電車交通っていう興味は変わらず持ってらっしゃったんですね。
そうですね
もう伺いましたら、中学校高校と、
はい、
灘中灘高に進学されたそうですが。
そうです。
電車で通学したかったから。
その通りです。いやいや、一番の動機はそれですね、
はい、
どこでもよかったですけど、
多分私もあまり知らないんですけど、どこでもよかったからといって行けるような中学校や高校ではないと思うんですが、
たまたま縁あって、
はい
はい、
そして大学に進んだ後も2年生の時に交通工学を学ぶために土木工学科を選択されたということですが、
はい、
交通工学も土木工学科の中に含まれている、ね、
そうなんですよ。
かなんですね。
そうですよ。
土木工学本当に範囲が広いですよね。
そうです。
でも吉井先生の場合はその小さな頃からずっと電車にも興味があって、いろんな知識がある中で、その大学の教授とお話ししている中でハッと気づかされるようなこともありましたか？
そのあれですね、一番ハッと気づいたのが信号の制御ですね。
はい、
信号のタイミングがね、私大阪で生まれたんですけれども、東京に行くとすぐ変わっちゃうんです。いつもイライラしてたんですね、なんでこんなすぐに信号が変わるんだと、でなんとかもっと信号を長くできないかと思ってたんですが、実はこれはよく考えると信号っていうのは短く切り替えた方が待つ時間が短くなるんですね。
なるほど。自分が通る時間ばかりを考えてたけど、
上から見ると、天井から見ると、
はい、
自分が通ってる間は他の人は待ってるわけだから、
はい、
自分が通る時間が短ければ、はい、横で待ってる人は当然短いわけですよね、ということは短ければ短いほどいいってことなんですね。最低の時間っていうのは 2、30秒ぐらいの時間は必要なんですけれども、それより時間を長くすると待つ時間が長くなるっていうことを聞かされて、その当時はびっくりしたというかね、自分のことしか見てなかったんだなと、はっと気づいて、で鉄道から道路に変わりましたね。
その時に今までは鉄道の交通のこと
を動きをやってたのが、道路に変わりました、
の動きをやってみたいと。
そうです
ね、いうふうに。今は都市環境工学という分野で車の動きをパソコン上でのシミュレーションなんかも、
そうですね、
これ重要になってくるかと思いますが、はい、交通事故や渋滞を防ぐための交通システムの構築を行っていらっしゃるということで、はい、先生のこの車に対する研究っていうのは大学院の時に本格的に始められたんですか？
そうです。
その大学院の時なんですが、都市内高速道路における可飽和ネットワークシミュレーションと題しまして、首都高速道路上の車の動きを模擬するコンピューターシミュレーションシステムを開発されたそうですが、このシステムというのは今もその修正を加えながら使われているそうですね。
今首都高の管制センターに入ってますよ。
わあ、すごいですね。 まあ、首都高といいますとその四国の道路とはまた全然変わってくるかと思いますけれども、だいたい500メートルごとにその交通量を計測して、どこそこまで行くなら何分といった情報もこう提供してくれる。
そうですね、霞ヶ関まで20分とかね、はい、40分とか、あれはその500メートルおきに置いてる感知器の情報から計算してるっていうのが多いですね。
で、交通量が増えると入り口を2つから1つにして入ってくる車の台数を減らすなどの制限を行っていると、うん、いうことなんですが、うん、私たちも自分で車を運転してると、例えば高速道路の入り口が2つ開けてくれればいいのに
思うでしょ、
思っちゃうんですよ。
あれは閉めることによってみんながハッピーになるんですよ。
そこ気がつかないんですよね一つだったら待つまでの時間は長いじゃないですか、そこに通る、うん、通過するまでの時間っていう、
そこで待つ時間は長いんですけれども、高速道路乗った後スッと流れるんで、まあ閉めるってことは極端に言うと道路を取るってことですね。道路を取っちゃうことによって良くなることもあるってことなんです。逆に言うと、ある条件の下で変なところに道路をちょっと作っちゃうと、うん、そのせいで全体が非常に悪くなるっていうことがあるもんですから、うん、その逆を行くわけですね、
はい、
その変に作った道路を取ってやるっていうことをするのがさっきの制御ですね。
交通の入り口をうまく管理することができると、うん、事故の軽減にもつながるし、
事故が減りますね。
高速道路の性能も上がると。
そういうことです。
今動いてる自分の車だけ考えると、こここうしてくれた方がもっといいのにとか思うこともあるけれども、うん、それはもう少しこう空から見てる、
空から見るとちょっと違うんですよね
違う視点があると
ってことです。
それをふと思うとイライラも軽減されるかもしれないです
ね。あ、それを考えるとね。
そして大学を卒業してからは高知工科大学の助教授をしてらっしゃって、はい、その時に高知県で新しい試みをされたそうなんですけれども、案内標識。
そうですね、道路標識ですね。
愛媛に住んでいると高知に行かれる方も多いかと思うんですけれども、信号機の横にアルファベットの看板がついているもの、はい、ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、うん、例えば松山ですとこの南海放送などの近くにはないですが、信号機の横に本町交差点
で書
かれたものの代わりに、例えば H というアルファベット一文字だったり、
そういうことです。まあ代わりじゃなくても横に添えるっていうのもいいですけど、ね、
併記されているものもある、
はい、播磨屋橋なんかは播磨屋橋と書いた横に H っていう記号がついてます。
なるほど。これは数年前に高知県内のその主な交差点にはほとんどアルファベットが添えられたそうですけれども、
そうですね、
これはどういった効果を狙っての新しい標識なんですか。
まあ、道案内それをしていただくっていうのもあるんですね、はい、パッと見て分かるようにアルファベットなんで、うん、外国人でも分かると。
分かります。播磨屋橋読めませんもん。
播磨屋橋は読めないですけど、はい、H といえばそれで外国人も分かりますから、うん、それに使ってもらうっていうのもあるんですが、これ記号を使うと遠くから見えるっていうのがありまして、遠くから見えるんでその運転が余裕ができるんですね。曲がらないといけない交差点が遠くから分かるので、
はい、
右左折するときに遠くの時点で準備ができると。
あ、なるほど。
交差点に近づいて初めて、あ、ここだっていうようなことがなくなりますから、
はい、
非常に交通安全、円滑性に寄与するんじゃないかなと。
確かに遠くから友達なんかと一緒に乗ってますと、なんて書いてる、なんて書いてる、あそこなんて書いてるって言いながら
読めないんですよ。実は
漢字ってちょっと難しいですよね、確認するまでの時間が
そう、もう遠くから読めない。実物大の標識で実験したんですけどね、はい、0.7 の視力、これドライバーの免許が 0.7 の視力なんですけれども、 0.7 の視力の人が今の漢字の標識を読もうと思ったら、うん、夜はもう70メーターぐらいにならないと読めないんです、
は
い、それ70メーターっていうのは大きい交差点だと、はい、ほぼ交差点に差し掛かったところなんですよ。だからそんな遠方からは全然読めなくて、
はい、
交差点になって気づくということになりますけれども、
慌てちゃうことがありますよね。
あ、ここだったんだってなりますよね、でもアルファベットだったら200メーターぐらい上流から読めるんで、ずいぶん前から あそこが A だというのが分かって、急ブレーキを踏んだり、トロトロ走ったりっていうことがなくなるというのを実験でね確認してます。
私たちはこう地図上などを見ましても、この大きな通りの 1,2,3 本目のところを右に曲がってなんて、それだけでも時間がかかったりするんですが、例えばその3本目のところに
記号があったら、
記号があったら
楽でしょ、
B を左よとか、
そうですそうです、
説明も簡単
です、説明も簡単なんです。
ということは、あの救急車両とか緊急の場合でも、あの素人でも割と簡単に説明することができる。
そうですね、その町用のことを知らない人が救急車を呼べないときに、
ええ、
交差点の記号を言えば、
はい、
どこにいるかが分かるという効果もあると思ってますね。あのこれ別途その地図を渡しまして、記号の入った地図と記号の入ってない地図を渡したグループと2グループ用意しまして、目隠しをして、
はい、
ある場所でポッと落として、目隠しを外して今どこにいるか、
はい、
あの地図上で指し示してくださいっていう実験をやったことがありましてね、
はい、
当然あの記号が入っている地図を持っている人はすぐここだって分かるんですが、記号の入ってない地図を持っている人は、まあ、当然なかなか分からないわけですね。で外国人に至ってはもうこれ調査なんかする必要もなかったんですが、
はい、
そもそもどこか分からない
という
結果になるということで、今どこにいるのかっていうのが、その記号を見ればすぐ分かると、う
ん、素晴らしい
素晴らしい
素晴らしい、
ありがとうございます。
これがあのイロハニではなくて ABC でやったことで、うん、そういったあの国の違いっていうものも超えられるわけですね。
そうですね、いろいろ考えるとやっぱりアルファベットが一番多くの人が読めるんじゃないかなということでアルファベットにしました。あとカラーはその補助的に、これはもうディズニーランドあたり の、
うん、
あのから知恵をもらってるんですけれども、今アルファベットの記号をつけて、
はい、
そのエリアごとにね、
はい、
アルファベあの記号の背景を変えてやれば、
今
赤色エリアにいるとかね、
はい、
黄色エリアにいるっていうのが分かって、
はい、
よりその正確に現在地が分かると、うん、まだ実現はしてませんが、
でもいろんなことを考えてそういうあのコーチの中では
行き着いたのがアルファベット1文字、
素晴らしい。なんと2009年度はグッドデザイン賞も受賞されたというこの信号機の横についてある案内標識なんですけれども、まだあの本格化されてないようですけれども、これがカーナビに導入されるともっとその利用者の側も、うん、交通事故、
いやもうこの良さは分かりますね。カーナビは私もあのある会社に作っていただいたカーナビでね運転したんですけれども、
はい、
全然運転しやすさが違いますね、初めて行ったとすると、
はい、
間もなく右に曲がりますっていうところ で間もなく C の交差点を右に曲がりますって言ってくれると、
どこどの信号どの信号って何度もチラ見しなくても、
そうです、
C を目指せばいいわけですからね。
そう、 C っていうのがさっき見ました 200m ぐらい手前で見えますから、
はい、
もうチラチラ見る必要はなくて、
あ
今は、700m 先とかね、300m 先って言うんですよ、
はい、
300m なんて言われてもわからないんですよ ね、
からないですね。
そうすると現在地がどこかっていうのをこのカーナビの画面を見てこう何度も何度も見て、
はい、
今ここ走ってるというのを確認しに行くんですけれども、うん、アルファベット記号を言うとその300メーター先からもうちょっと走ったらすぐ見えますから、
はい、
それ以降はカーナビの画面を見ないということでね、
うん、
ちゃんと前を見て運転できると事故が減るんじゃないかな。
あの四国といいますか愛媛そしてお隣の香川に至っては交通事故が全国でもワーストワン
香川県がね、はい、残念ながら1キロ走った時の事故の発生件数はワーストになってますね、
はい、愛媛もいい方ではないということですので、
あまり良くないですね、
はい、こういった少しでもそういう注意力を集中できるように
そうです
することでもっと事故自体が減ってくるかと思います、うん、先生が所属します研究室ではより快適な交通システムを目指して調査研究を行っています。来週はその取り組みについても詳しく伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科の吉井俊夫教授にお話を伺います。お楽しみに。